この開かれた小さな巻物、これは黙示録10章2節の学びになっています。これを通して神様を賛美する礼拝になることを願っています。お読みいたします。彼は開かれた小さな巻物を手に持っていた。そして右足を海の上に、左足を地の上に踏み下ろして、この片足は海、片足は地に踏み下ろしています。海とはまず何か見てみましょう。ですね、ここでは水なんですけれども、ここですね、水というのは民族、群衆、国民、国語という意味がありますので、この海というのは人がたくさんいるところね、海は水の集合体ですからね。地はその反対で人口の少ないところだとわかります。足にはどういう意味があるでしょうか。足というのはこのアーウですね、ローマ10の15でですね、アーウルワシーかな、幼稚訪れを告げる者の足はと。足というのはこの幼稚訪れという福音を告げることと関係しているのがわかります。次のところでもですね、わかるんですね。幼稚訪れを伝え平和を告げ、幼稚訪れを伝え救いを告げ、シオンに向かってあなたの神は王と流れたというものの足は、という、この足は福音を伝えることとつながっているんです。戻りました。黙示録10章の2節です。地球の表面は海か地のどちらかでできていますから、この小さな巻物は全世界に伝えられなければいけない福音だということがわかります。ではその小さな巻物というのは何でしょうか。開かれたということは、これまでは閉じられていたとですね、暗に言っているのではないでしょうか。黙示録の他の章で巻物が閉じられていたところがあります。黙示録5章の1節、これは小さな巻物ではありませんが、巻物は封印で閉じてあったとですね、でここで書かれているんですね。ね、ここで封じるの、じゃあですね、封じるの反対は何でしょうか。次の3節のところに書かれています。巻物は開いていた、封じるの反対は開くなんですね。黙示録5章の、ですね、このここでは、巻物が開かれたというですね、封じられているのが開かれたということを踏まえて、黙示録10章の開かれた巻物も封印されていたと理解することができます。ちょっと難しいかもしれませんけれども、頑張って行ってみましょう。では他のところで封印された巻物があったでしょうか。つまりこのですね、この小さい巻物が、小さな巻物が封印されていたという書かれたところがあったかということです。黙示録以外のところでダニエル書です。ダニエル12章の4節にですね、書かれているんですよ。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘し、この書を封じておきなさい。終わりの時が来たら封印が解かれるという予言です。黙示録10章の強い御使いが小さな巻物を開いたのは、終わりの時が来たから開くことができたということです。はい、どんどん行きます。次はですね、終わりの時はいつからでしょうかということです、ね、いつから終わりの時に生きているんでしょうか。ダニエル書11章に飛びます。33節、ここで神の民は賢い人々と言われています。倒れるというふうに書かれていますね、ここでね。 ちょっと読んだ方がいいですね。民のうちの賢い人々は多くの人を悟りに至らせます。それでも彼らはしばらくの間、刃にかかり、火に焼かれ、囚われ、かすめられるなどとして、倒れます。ここで倒れるというのは、刃、火、囚われ、かすめられるですから、神の民が迫害されることを書かれています。その後、35節で、また賢い者のうちのある者は、終わりの時まで自分を練り、清め、白くするために倒れる。また倒れると書かれてますね。終わりはなお、定まった時の来るまで来ないからです。終わりの時が、ね、終わりの時が始まるのは、迫害が終わる時です。終わりの時まで、ね、このように迫害があると書かれているからです。ここでまた、定まった時。ああ、ちょっと待ってくださいね。定まった時。かかかかか。ん?ん?定まった時。はい。定まった時とは、神様が特別な時を、この定まった時をですね、用意してくださって、迫害が終わった時からが終わりの時だと教えてくださっているんです。定まった時の来るまで、終わりは来ない。ダニエル 14-36 この王はその心のままにことを行い、すべての神を超えて自分を高くし、自分を大いにし、神々の神たる者に向かって驚くべきことを語り、憤りの止む時まで栄えるでしょう。これは定められた時が成就するからです。迫害者はこの王様です。自分を神のようにしている王様。神様に立ち向かうようなことを言う王。ダニエル書の予言で、自分を神とし、神を冒涜するようなことを言い、定まった期間、神の民を迫害する。そんな王様は一人しかいません。ダニエル7章25節のこの彼という人物、またこの国です。この彼ですね、小さい角でこのダニエル書では表されています。7章でこの角、この彼がですね、小さい角というのが、意図高き者に適して言葉を出し、かつ意図高き者の生徒を悩ます。彼はまた、時と立法とを変えようと望む。生徒は一時と二時と半時の間、彼の手に渡される。そうですね。すみません。この彼、小さい角は、ダニエル11-36の王と同じです。ここで、ここでですね。はい。ここでこの迫害の期間が定められています。それは一時と二時と半時の間です。この一時と二時半時。一時は一年ですから、ここでですね、一年と二年とこの半年の間です。一年は360日。聖書ではですね、一年は、1ヶ月は30日なので、一年は360日になります。2年は720日。半年は180日です。合計1260日、迫害の期間が与えられているということです。そして、一日を一年とするエゼキエル4章の6節や、民数記の予言の解釈で、この1260日は、1260年間、この小さい角は、迫害するということです。ダニエル書11章で終わりの時は、迫害が終わった時に来ると書かれていました。迫害が終わるのは、1260年が終わった時です。1260年の終わりには、法ですね、1260 60年の始まりは、この小さい角である、法王四条天の始まった、西暦538年です。1260年を足したら、538年ですね。1260年を足したら、法王四条天の終わった1798年になります。終わりの時は1798年からだとわかります。ダニエル書の終わり、1798年まで封印され、1798年に巻物が開かれ、理解できることができるようになりました。それまでは誰にも理解することができませんでした。ダニエル 12-4 で、知識が増すと書かれています。ダニエル書の知識が増すんです。あちらこちらで探り調べというのは何を調べたのか。それはアモス 8-12 でわかります。ですね、この海から海や彷徨いのあるち、この主の言葉を求めて、こなたかなたへ走り回ると。あちらこちらを探り求めたのは、主の言葉であると分かります。ダニエル書は封印されていましたが、終わりの時が来て、巻物が開かれ、多くの者はあちらこちらと聖書を探り調べ、聖書伝の知識が増しました。これが正しい解釈です。すいません。ここで質問です。ダニエル書すべてが封じられていたんでしょうか？もしそうだったなら、1798年前まではダニエルが穴に投げ入れられたお話、三人の友人が火の炉に投げ入れられたお話、ネブカデネザルが七年間菜食になったお話、これらも理解できなかったということになります。しかし、これは子供の話もなっているように、これは理解できていたことでした。ダニエル書の多くの部分は昔から正しい解釈が与えられていたんです。それが証拠に、マルチン・ルター、また宗教科学者たちはダニエル7章の小さい角がローマ教皇権であると正しく理解していました。では、何が封印されていたんでしょうか。ダニエル 8-26 節です。先に示された朝夕の幻は真実です。しかし、あなたはその幻を秘密にしておかなければなりません。これは多くの日の後に関わることだから。朝夕の幻が秘密にされていたんです。それは何でしょうか？ダニエル 8-14 節です。彼は言った2300の夕と朝の間である。そして聖書は清められてその正しい状態に移る。聖書で一番長い予言、2300年の予言、これが封じられていました。バプテスマのヨハネもパウロも初代教会も宗教改革者たちも1798年まではこれを理解することができませんでした。なぜ封印されていたんでしょうか。一つの理由は、もしもダニエル 8-14 の意味が分かってしまったら、キリストは1844年から死聖所で罪の清めが始まって、そして、罪の清めが終わって、そしてキリストが再臨するということが分かってしまいます。弟子たちがこれを知ったらどうでしょうか。再臨が来るのは今から2000年後だと分かったらどうでしょうか。神様は真理をすべて教えて天国に入る準備を整えてほしいと願っておられますが、耐えられない真理もあるということもご存知です。 失望させないために、ダニエル8の14節は長い間封印されていたんです。しかし、それだけではありません。神様が予言を与えた後、封印してしまった。聖書の中で他にもそのような物語がなかったでしょうか。神様が予言を与えてその後取り去ってしまった物語。ネブカデネザルの夢からそれを学び取りたいと思います。王様は夢を見たのは覚えていました。夢を思い出すことができませんでした。夢を見たけど記憶から取り去られて理解をすることができませんでした。これは神様が予言を与えたけれども封印してしまった。そのようなものに、ね、その、この、黙示録十章に似ています。なぜそんなことをされたのか、これが理解できれば、小さな巻物の封印の意味も理解することができます。もしもネブカデネザルが夢を覚えていたら、どうなっていたか、シミュレーションしてみましょう。バビロンが賢者を集めてきてですね、王様が、賢者たちを、私はとんでもない夢を見た。とてつもない巨大な像の夢だった。詳細を伝えて、そして石が天から降ってきて、巨人の像を破壊して、石は大きな山になった。賢者たちは、王様、生きながらえますように、1時間ください。賢者が話し合って、そして戻ってきます。賢者が言います。王様、生きながらえますように、この夢はあなたに関するものです。ね。あなたに関するものですと。あなたの見た像はあなたのすべての敵です。しかし、あなたは石です。あなたはあなたの周りのすべてを征服します。そしてあなたの国は永遠に至るでしょう。ネブカデネザルは喜んで、おお、バビロンの神々は素晴らしい。お前たちの位も給料も上げて、特別休暇も与えよう。賢者たちはみんな喜んで家に帰って行きましたとさ。じゃんじゃん。これではまずかったですね。すべて神の御手の中にあるゆえに、すべては必然です。神様が夢を与えて夢を取り去ることで、大きな事件に発展しました。王様は、もしその夢と解き明かしを示すことができなければ、全員死刑だと賢者たちに言いました。さあ大変です。ニュースが全世界に伝えられて、ツイッタートレンド対象になる勢いで、王様の夢が話題になりました。バビロンの魔術師さえもわからない。誰が夢とその解き明かしをできるだろうか。そんなことができるなら、その人の神様が本当の神様に違いない。神様は問題を起こして、神様の計画を実行に移していきます。誰もわかる人がいないために、賢者の死刑が始まりました。誰から死刑が始まるのか、まず、ダニエルです。ヘブルの奴隷上がりの賢者を初めに滅ぼしてしまおうと、サタンの策略があったはずです。これで時間を稼ぐことができるかもしれない。王様の考えが変わるかもしれないという思惑もあったかもしれません。しかしダニエルが死刑の命令を聞いたとき、王様に伝えてください。夢と解き明かしを必ず伝えますと、ダニエルは言いました。このニュースがあっという間に世界中に広がりました。誰？ヘブル人？ダニエル？ベルテシャサル？話題で持ちきりです。ダニエルが王の前にこのようにやってきました。ダニエルは早速王様の見た夢を伝えると、王様は見た夢を鮮明に思い出したはずです。そして夢が言い当てられたなら、解釈も正しいに違いないと分かったはずです。そしてその当時の全世界にダニエルの神が真の神だと分かったはずです。 神様は夢を与え、夢を封印することで真の神を示されました。そして真の神の民を示されました。神様はバビロの人々よ、王の夢を解き明かすことができる者がこそが私のしもべだと言いたかったんです。ダニエルは世と妥協していませんでしたが、バビロン大学に通ってバビロンの服を着てカルデア人の言葉を話し、見た目は完全にバビロン人になっていました。ですから神様がここで彼らを特別に区別する必要がありました。誰でもこの夢を解釈する者が私の民だと宣言されているようなものです。もしもこの理解が正しいならば、同じようなことが小さな巻物にも言えるのではないでしょうか。1798年にダニエル書が開かれ、1260年間はですね、ローマカトリックの支配による暗黒時代と言われています。この期間、ジョン・ウィクリフ、マルチン・ルター、フスなど多くの改革者がカトリックから出てきました。1798年にはルーテル、バプテスト、聖公会、いろんな宗教が設立されていました。みんなプロテスタント教会として出てきたんですけれども、みんな、1798年の時には、教皇からお土産を持たされていました。教皇ローマの刻印、日曜礼拝です。プロテスタントだと言いつつ、カトリックの権威を認める日曜礼拝は続けていました。これらのプロテスタント教会を見て神様が言われました。誰でも2300日の予言を理解できる者が私の民だと言われたんです。1798年以降、聖書がたくさん印刷され、人々に真理の知識が増えました。多くの人が聖書を学び始めます。その中からウィリアム・ミラーがアメリカでは登場しました。彼がダニエル 8-14 の予言の勉強を始め、1843年に再臨が来ると結論付けました。1843年とは間違った解釈でしたが、惜しい解釈でした。ミラーの聖書解釈は再臨運動に発展しました。アメリカを中心に再臨信徒が10万人にもなったとも言われています。再臨運動でしたが、しかしこの時はまだ神の民の集まりではありませんでした。残りの民ではなかったんです。神に導かれた再臨運動でしたが、神の民としての再臨運動にはまだなっていませんでした。それは彼らが2300日の予言を完全には理解していなかったからです。1843年が来て、再臨信徒がふるいにかけられ、5万人に減ってしまいました。彼らは聖書を勉強し、2300年の終わりは1844年の秋だと分かりました。1844年10月22日、再臨を待ちました。キリストは来ませんでした。5万人が50人に減りました。神様、どうしてですか？涙を流しながら聖書を読み返しました。仕事を辞めて農場も辞め、すべてを手放し、この日を待ったのに、キリストは来ませんでした。何が間違っていたんでしょうか？星の降る前兆、地震の予言もこの予言に当てはめました。聖書研究を通して、神様が聖霊を通し、ハイラム・エロソン、ですね、初期の人たちに正しい解釈を与えられました。1844年は、 キリストの再臨ではなく、キリストが天の聖女から死聖女に移った日だと明らかにされたんです。2300日の予言の正しい解釈が与えられました。神様はこの50人を私の民だと言われました。キリストが今どこで何をしているのかを知っていることが今最も重要なことです。キリストだけが私たちを救うことができるからです。キリストだけが救うことができるなら、今キリストがどこにいるかを知っていることが大切です。キリストだけが救い主なら、何をしているかも知っていることが重要になります。それがこの2300に集約されているんです。私たちがこの子供たちにこれを伝えなければいけません。再臨運動は隣人を神のもとへ連れて行くことができる、この福音の解釈になります。アドベンチスト教会は予言された再臨運動によって神に作られた教会です。ダニエル 12-9 節、ここで彼は言った。ダニエルよ、あなたの道を行きなさい。この言葉は終わりの時まで秘し、かつ封じて置かれますと書かれています。同じことを言っているんです。これが最後になります。ダニエル12-10、多くの者は自分を清め、自分を白くし、かつ寝られるでしょう。しかし悪い者は悪いことを行い、一人も悟ることがないが、賢い者は悟るでしょうと書かれています。賢い者は悟ります。何を悟るんでしょうか。このダニエル書を悟るというんです。ダニエル書は何ですか。2300ですよね。この封じられていた、2300の予言です。みんな、まだ理解されていない、この2300の予言です。しかし賢い者は悟ります。この2300の予言を悟るんです。ダニエル書の2300日を理解した50人は賢い者と呼ばれました。そして今誰でもこの2300を理解する人は賢い者と呼ばれるんです。賢くなるためには知恵が必要です。神を恐れるということは知恵の始めであると書かれています。賢い者は知恵があります。神を恐れます。三天使の使命を伝える人々も神を恐れ、神に栄光を期する人たちですから、賢い者と呼ばれます。2000年前、キリストが赤子として地上に来られた時、誰が誕生を分かっていたでしょうか。羊飼いだったでしょうか。羊飼いも待望していたかもしれませんが、彼らがこのことをですね、話していたかもしれませんが、いつだかは分かっていませんでした。で、もちろん日時は分からないんですけれども、詳しいことが分かっていませんでした。天使が来て教えてあげなければ分かりませんでした。しかし、解釈、理解していた人たちがいたんです。それが、三人かは分かんないですよね。博士たち、この賢い人たちです。再臨の時は誰にも分かりません。しかし、誰が再臨の準備を整えている人だかは分かります。賢い人です。終わりの時には、思慮の深い人、つまり賢い乙女がいます。彼女たち、その教会は神の再臨を準備して備えて待っている賢い人たちです。この賢い乙女、思慮の深い乙女は2300の予言を理解して悟っている人たちです。その教会です。なぜ私たちがアドベンチストなのか、何のメッセージを伝えなければいけないのか。もちろん聖書全体です。イエス・キリスト、 この福音書、四福音書から語ることはとても大切です。しかし、私たちには特別なメッセージが与えられています。ダニエルの予言、聖女、キリストが大祭司として今、私たちの罪の最後の清めをしてくださっているということ、キリストがこの死聖女でされていること、罪の清めをしてくださっていること、2300日、聖女の清めは私たちの清めです。神の民は神の言葉にいつも渇きを覚え、神の知識を増やしたいと願っている人の集まりです。小さな巻物は開かれています。私たちには開かれているでしょうか。目が開かれ、私たちの心が開かれ、予言に導かれ、伝える使命も予言されていることが、私たちの心に本当に開かれて分かることとなりますよ。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。